いやいやいやいや、最近暑いですね、ちょっとね。
いやもう本当に昨日私倒れちゃったんで。
ああそうですね、なんかロケ中にね、えらい暑かったらしくて。
そうそう、もう外出た瞬間に気が狂ったよ、笑っちゃって暑すぎて、なんかってなっちゃって
もういきなりおかしなったんですね、
は
い、
そしたらなんか自然と口から、あ今日はおかんしたら気持ちいいでしょうねって言ったら、なんか頭変になっちゃったんですよ、そし
たら。いやいや、どうしちゃったの。じゃ
あ、いや昨日やばかった。ロケの間はまあ良かったんですけど、うんうんうん、撮影はその後帰り道に、うん、なんか女の人にしかぶつからないおじさん現れて、
はいはいはいはい、あのなんかねちょいちょいいるって言いますけどね、
会社でもちょっとチャットとかでも喋ってたんですけど、うん、なんか乗り換えで降りてきたおじさんが私と後ろにいた日本髪のおばさんにだけバンバンとぶつかって、周りにいた会社の幹事さんとか休みのさんとかにはぶつからないで去ってったんですよ、
うんうん、
であ本当にいるんだああいう人って、みんなすごい怖がってて、
うんうん、
なんでぶつかられてないのに怖がってんだよって感じなんですけど
そうやな、確かに。
でもそのおじさん、うん、私にぶつかったはいいんですけど、私の方が多分体感強かったんでしょうね、普通によろけてなんか、はいはい、よろよろっとなって、でムカついたのが日本髪のおばさんにタックルしに行ったんで。
へえ、それの意思はすごい強い意志はあったよな、ね、女にぶつかりたいっていう。
そう、女をよろけさせたかったんでしょうね私あの地面に根っこが生えてるような大木みたいな 体感してる
ガツッとね地面に食いついてるもんね。
そうそう、だから私はなんかおじさん吹っ飛ばしちゃったのかなと思って、うん、すいませんって言おうとしたんですけど、あ、こいつクソなやつだったって気づいて
確かにね、はい、最近どうですか、そのフィジカルの方は。まだずっと鍛えてるの。
いや鍛えてますよ。でも最近ちょっと夏で体調悪くて、
うん、
あの夜ジムに行くのやだるくてやってないですね。プロテインだけ飲んでるんですけど
太っていきます。大丈夫なの、プロテインだけ飲んだ。プロテインだけ飲んだらどうなの。
分かんない、とりあえず今の体の感じとしては太ってきてます
笑い方とおばらい
そんな感じなんですけど、山口さんはどうですか、はい、最近何してるんですか。
最近はね、あのね、ちょっとまたいいですか。
あ、
ですか。僕ね、このラジオでちょっと数々の面白い漫画、
はい、
ちょっと紹介させてもらったと思うんですよ、はい、一つ目に紹介したのが何だった
かな。ドンケツ。
あ、ドンケツ、
はい、
で二つ目に東京マジリベンジャー。
いやもうまんまと面白くてハマっちゃってるんですよ私。
そうそう、これがね結構面白いですっていうね、はい、反響もいただいてて、まあ、別に俺が書いたわけじゃないんであれなんですけど
本当にドンケツ騙されたと思って読んでみてほしいですね
いや本当ドンケツめちゃくちゃ名作だからね。
もうロケマザーがだんだんかっこよく見えてくるんですよ。
そうそうそう、なんかぐこうじわじわくるみたいな、
うん、
漫画がどうやら好きらしくて、で今回も見つけてしまったんですよ。
え、何ですか。
あのね、今回は、まあ、ある、漫画サービス、まあ、言っちゃえば LINE 漫画、
はいはい、
で、たまたま今もだと思うんですけど無料で今3巻分、無料で見れるっていうのがあって、
見なきゃ。
そうなんです、このタイトルがですね、
はい、
あの宗像教授意向録という。
はぁ
宗像教授意向録という漫画ですね。
そそられね
ー。いやこれがね、いや僕もわーと思って、
はい、
これなんだと思ってちょっと読み出したんですけど、これが大層面白くてですね、今回ちょっとぜひ読んでほしいなと、
はい、
いうことでね、ちょっとね今回クイズさせてください。
え、読んでないのにもうクイズされてる
クイズをちょっとさせてくださいよ。
まあいいですけど、
こうクイズをすることによってもんちゃんがすごいね、
はい、
宗像教授に対するこうすごい興味を持ってもらえればなっていう、
は
い、
え、今
どうしたいんですよ。
何の情報もなくですか。ちょっとプロフィールみたいなの教えられないんですか。
そのね、お望み通り先にどういう漫画なのかっていう、
はい、
宗像教授っていう大学の教授がいるんですけども、
はい、
彼はですね、考古学、
はいはい、
をちょっと専攻してるというか、
はい、
で、あのテーマ鉄、
うわ、ま
あ、鉄器とかそういうものにすごい興味があって調査をしてる先生なんですよね、
はい、なるほど。
でその彼がですね、まあ、その何ていうんですかね、デスクワークで研究するだけじゃなくていろんなところにフィールドワークで、
はいはいはい、
実際に行って調査をするっていうことをモットーとしてるんですよね。
考古学ですよね、
はい、で行った先でいろいろ起こるんですよ。
はい、
もうね、めちゃめちゃなことが起こるんですよ。とにかく
起きないと漫画になんない
でまあちょっと割とね、おなじみのキャラとかもね、はい、どんどんできていって、あ、またこいつでできたからこういうことになるわみたいなこととかも起こるね、
うんうん、
もうね、なんていうの、その MMR の考古学版みたいなMMR ってわかります。
え、マジックミラー号ですか。
違うどうした、さっきから青缶の話とかさマジックミラー号ってそれはあれでしょ、マジックミラーに囲まれてセックスする場所よ、そこは。
あ、そうですね、ちょっと暑いせいでちょっとね、うん、命の危険を感じて
るから、
そういう言葉
じゃない。もう今子孫を残そうとしてる、
はい、
違うんですよ、
はい、
違う、MMR はなんていうの、 SF と言いますか、
はい、
未確認なんていうの未確認
UMA ですか
UMA とかあと宇宙人とか、うん、
はい、
いろんななんていう都市伝説みたいなものを解明していこうとするマガジン編集部の話なんです
よ。え面白そ う, そう
面白そう、はい、面白そうやって面白そうでしょ、
はい、
これの考古学版が宗像教授イコール6です。ちなみに、主人公の見た目はスキンヘッドに口ひげです。
いやまたまた引きのない主人公。
いやじゃあもうクイズ始めちゃうよ。もう俺もう早くしたくて仕方ないんですから。
よし来い。
じゃあいきますよ。
はい、
第1問。
はい、
長野県諏訪地方へ、
はい、
洞窟に眠る御社口遺跡の調査に訪れた宗像教授しかし、
はい、
突如洞窟内で鉄砲水が発生。
あぶねえ。
そこで宗像教授が取った驚きの行動とは。さあお考えください。
鉄砲水、
うん、これね結構宗像これね実はね宗像教授登録って何回かねドラマとかにもなってるらしいんですよ。
え、なるほど、ドラマできる
程度の、そうそうっていうような話なんで、なんかそれちょっとヒントになる。この高橋英樹さんが主演でやってます。
わ、はい、かりました、うん、海綿体に吸わせた
どうして奇想天外すぎんねん俺はねこのクイズある程度奇想天外な答えがあるから持ってきてるのにじゃあこの奇想天外を超えてくんだよ。
あ、じゃあもういいんちゃう。じゃあ分かりました。
あともう一つの海綿体は水を吸わん。
じゃあもう一個、
血液が流れて固まるだけや覚えといてくれ。
分かりました。ちょっと水吸うものなんかないか。
不愉快よ。
えなんで切れるんですか。ちょっとじゃあもう一個もう一個の方の答えじゃ
ちょっとね、ちょっともうちょっとドラマにできるような話なんです。
わかりました。
うん、
全部飲む
違う、もうそういう面白の回答じゃない。
じ
ゃあもう答え言う。
はあ、いや岩を砕いて、
うん、
こう山を作ってその上に避難した。
いやー違う、惜しい、
惜しい。あ、岩をパンチで穴を開けて外に逃げた、う
ん。あ、確かに宗像教授結構フィジカルあるんやけど、
はい、
そんなんではない、そこまでではない。
あ、血の派なんですね、
うん、あとね、あのヒントヒントヒント、
はい、
考古学ですから、
はい、
その考古学に関するものが関わってます。それをうまく利用してこの鉄砲水の難から逃れたんですね。
うん、考古学ってもうみんな遺跡掘ってるイメージしかないんですよね。
そうそうよ、遺跡掘るね。
あ、じゃあ一生懸命洞窟の中掘って水を流した、
うん、いやいやもうね、そんな、なんて暇ない。ブワーってきても一瞬で判断して起点聞かして回
避。なるほど、もう全然わかんないです。
はい、じゃあわかりました、
はい、
正解、
はい、
直前にたまたま見つけた弥生時代の長い船に乗り込み150キロ先の岐阜県まで流される。
は、
これが正解です。
はそんな範囲なんですか、は
い、一応ねちょっとねこれ
ブチギレそう。
一応ラジオの中だけでちょっとね絵を見てほしいんですけども、
はい、
まあ、こういうなんていうんですかね、まあ、弥生時代ってねもう何十人と乗り込むすごい長い船があるんですよ。
めちゃめちゃゴールドパーティーみたいな絵だ。
それがたまたま見つかってあ、ここに弥生時代の船があるっつって鉄砲水が来たんで、それに乗って流されるというようなっていうような話です。
こんなインディ・ジョーンズみたいな。
そうそう、でね、これが150キロ流されたって言ってるじゃないですか、
はい、
で大体水の流速が40キロぐらいなんで、
はい、
漫画読んでると数分の話に見えるんやけど、
はい、
4時間ぐらい乗ってたらしいよね。
え、そんなんで、まあそうですよね、だって川を下ってるわけですから。
そうそうそう、
だって諏訪から岐阜まで行くのだいぶ遠いですよ、
うん、そうそう、しかも地下水脈ですよ、
はい、いや本当に出口ないとこに流されるかもしれないようにヤバすぎる。
なんかね、こういうことがねしょっちゅう起こるんですよ。いや、
とんでもとんでも考古学ですけど、でもノリが分かってきました。
ノリ分かってきた、
はい、
まあ、こういう感じでいろんな事件が起きました。
なるほど、
うん、もうね、考古学の部分はね難しくて全然分からん何言ってんのか、ただ起こる事件だけはすごい面白くて、あ、やっぱりその自分の考えてたことで結びついたって言って宗像先生すげえなっていう感じで終わるってい
う。いや、考古学のこともっと理解した方がいいですせっかく考古学の
分かんない、難しくて前提の知識が全くないか分かんないです。
勉強した方がいいですよ。
ただもうこういう事件が面白いんでちょっとこういうノリでね、
はい、
考えていただければと思います。
わかりました、事件が面白い。
そう、第2問、
はい、来い、はい、
大学時代の友人と、
はい、
福井県にある物部村、鬼に、
はい、
あの ブっていう字なんですけど、それで物のべという
字です
ね。物のべ村へ被災である秘密の祭りね、
はい、
物狂い神事を調査しに行った宗像教授。
鬼が狂うって書いて物狂いですか？
そうです。
やば
友人から、まあ、その時に、
はい、
まあ、いろいろ調査をしてるんですよ。で、まあ、雑談をしてるんですけど、その中で友人から前から気になっていたが、その格好で熱くないのかという質問に、着込んでおるとたまにはいいこともあると答えた。
はい、
さてこのくだり、後にどのように聞いてくるでしょうか。
いやいや、わかんない。
ちなみに、なお宗像教授はいつの季節、はい、どこに行くでもハットにスーツ、
うん、はい、
黒いマントにステッキを持っています。
はいはい、
さてさっきの前振り、どんな風に聞いてくるでしょうか。
なるほど、うん、
まずね、この物のべ村、
はい、
の物狂い神事っていうことね、
うん、
忌々しいというか、
うん、
いう雰囲気ありますけども、ここは結構ね重要なヒントになってるんじゃないかなと思います。
物狂い信仰。
そうそうそうそうそう。なんかね、この物狂い神事っていうのは、そのなんていうんですかね、あの鉄を打つ時の、
はい、
まあ、お祭りみたいなのがあるんですけど、うん、その時に生贄を捧げたのではないかみたいな神事、
うん、
お祭りなんですよね。はいはい、でその調査をするみたいな感じですね。結構ね、
なるほど、
なんか曰くつきというか。
なるほど、スーツで防げるもの、厚着をしてて防げるものがきっとこの後出てくるんでしょうね。
そうそうそう、この夏なんで、まあ、それはそういう、ね、疑問にもなりますわね。なんでそんな来てん
の、
うん、
虫の大群が来るとか火に襲われるとか、うん、水は防げないからスーツだと、
うん、だからある事件が起きて、
はい、
まあ、助かるというか、それを着ててなんか良かったみたいな。
鬼が火を吹くんですよ。
はいはいはいはい、
火でバーッと燃えそうになるんですけど、その燃えた服をバッと1枚脱いだから助かる、うん、
ああなるほどね。
バナナの皮
欲しい、惜しい惜しい惜しい、そういうノリそういうノリそういうノリ、そういうノリそういうノリ、
これ以上出てこないな、
そういうノリよ。
まあマントで火を消す、
ああ誰かがなんか燃えたりとか、はい、なんかね、その発掘されたものが燃えたりみたいな、
はい、
違います。違います違います。マント欲しいな。マント欲しいな。
あ、牛が暴れる、牛が暴れたところ、
うん、
あ、鬼が暴れた、
うん、
鬼にしようかな。鬼が暴れたところが、闘牛みたいにする、バントで。
あー、鬼ってなんか疲れたように暴れた人を、それで沈める
とか。ヒヤヒヤって。
違います。
もうわかんないな
ぁ。じゃあ、ごめんなさい、正解っていいですか？
はい。
はい。正解は、こちらになります。はい、木に引っかかるっていうね。
はぁ
今回ね、
はい、
なんかね、すごい、なんていうんですかね、物々しい感じで前振りするんですよ。これからなんか起こるぞっていうような、なんかね、友達もそういう風な感じでね、
本当ですね、
うん、前から気になってたけどって聞くんやけど、なんかね、それに対するその伏線の回収が軽いのよね。
うわ、もっと大、もっと後で聞いてくるのかと思ったら、こんな、
そう、木に引っかかって助かるっていう。
でも一枚絵のかなり重要なシーンにはなっていますね、これ。
はい、これ LINE 漫画で見れるのでぜひね、見てほしい。はい、
なステッキまでつるに引っかかって、
で、そうなんだ。フル装備助かるんですよ。
この漫画描いてる人、絶対この武器も失わせたくない
んですね。そう、失わせたくない。やっぱりトレードマークですから。でこれは何が起こったかというと、
ステッキ光ってるじゃないですか、しかも、
うん、そもそもなんで宗像教授が落ちたのかっていう話ですよね、
はい、
これちょっと解説していいですか。
はい、
まあ、さっき言ったように、人質を捧げてたんではないかみたいな話、
うん、
まあ、結論から言うと、まあ、そういう信仰あった。
うわ、
で、まあ、そういう言い伝えをね、村人の人も聞いてるもんですから、
はい、
まあまあ、機会があればやっちゃおうみたいな、
はいはい、
感じがあったんですよ、
うん、
でたまたまこの村に、なんか変な若者が、
うん、
イエーイみたいなノリで、もうなんていうの、そのパジェロみたいなんでめちゃめちゃ音楽かけて山の中を狂ったように走ってたんやけど、
俺だ、
そうそう気をつけてたから、たまたま男ばっかりだったんですけど、はい、3人で落ちたんですよ。で全員即死しちゃったんですよ。
はいはい、
でそれを見て村人の人が助けなきゃ言ったけど、待てと、あの祭りやろうっつって、
え、祭りってそんなのに、ね、
あの祭り、まあでもあれ4人でやらなあかん、でも死体は3つしかないと、
はい、
でまあもう1つもし死体が見つかったらやろうと、
うん、
でそれまでは一旦隠しとけと、葉っぱかけて隠しとけっていうところをこの友達が見つけちゃったんですよ。
やば
ー、宗像教授の友達、
はいはいはい、
でそれ見つけて焦った友達滑って転んで落ちて死んだんですよ。
え、 で、
殺されたとかじゃなくて、はい、あ、4人目できたっつ
って。バカすぎで。
で、宗像教授大丈夫かって見に行ったら、はぁってなって。で、村人としては、もうこれお祭りのチャンスや。
そうですね。
けど、宗像教授見ちゃったから、もうね、心鬼に取り憑かれたんでしょうね。突き落としたんですよ。
え、5体目になっちゃうじゃないですか。
そうそう。うおーって言ってる時の、あの、落ちてる絵が、背景に、あの、鬼の仮面みたいなのが映ってて。
え、
それもでっかい1万円で表現されて
る。1万円多すぎた
らそういう表現があって次のコマでは気に引っかかってるっていう。
いやー、でもこれかなり緻密に書き込まれた1万円ですね。見応えがある。
でこの後その祭りを実際にね村人がやるんですけど、
はい、
その場所にボロボロになったマントを着て宗像教授現れるんですよ。
かっこいい。
で、あの、この祭りはやっぱりこういうことだったかって解説を結構した後に友達 の、 あの死体だけ担いでこのことは他言無用にするっつって帰っていったんですよ。
え、かっこよ。あ、別にあの完全懲悪すっきりするわけ
ではないですね。わけではない、別に、なんていうんですかね、ここの友達の遺体さえちゃんと葬れればいいみたいな感じだったんで、はい、別にこいつらを罰してやるとかはないです。
え、友達ってそのお前厚着してるなって話しかけてきたん
ですか。あ、そうそうそうそう。
あ、伏線いっぱいあるんですね。
うん、ただそれに関するその服の下りの回収が気に引っかかるということだけなんですなんかの秘密道具みたいに使うのかなと思ったらたまたま来てて助かったっていうだけですね。
ただこのマントの強度すごくないですか。
いや、そうなんですよ。
こんな大きめな男の人を木に引き止める
力、引き止めるっていうね、こういうなかなかね難しいクイズだと思うんですけど。
いや、だんだんノリが分かってきましたよ。分かってきました
。はい、じゃあ次最後の問題。
はい、
いいっすか。
来い、絶対成功します、
はい、ラストクッションです。
はい、来い。
シンポジウム出雲の古代のパネルディスカッションに登壇するために出雲埋蔵文化館を訪れた宗像教授。
もう出雲といえばもう考古学の、
そうですよね、うん、出雲大社から
始まる場所ですからね、
はい、同じくそのディスカッションに出席する大御所の先生たちがいますね、
はい、
大御所の先生5名、
はい、
全員に共通するある特徴とは。
え、身体的な特徴ですか。
いや、これはね、もうちょっとノーヒントでいこうかな。
ノーヒント、
うん、ただまあそのやっぱ考古学をやっぱり収めてる先生ですので、
はい、
うん、まあ、そこだけちょっとまあヒントというかなんかこう感じるものあるかなと思いますね。あ、
え、ちょっとあれなんですけどイエスかノーでいいんですけど、うん、あ、先生の名前忘れちゃった。主人公の、
宗像教授。
宗像教授とその考古学の先生たちも共通点がありますか。
うん、ですね、ないんです。これが
ない、
その5名の大御所の先生にはあるけど、はい、宗像教授にはないです。
え、あ、わかりました。5名の先生、はい、全員髪が生えています。
いや、違う、まあ、そんなんじゃない、そんなんじゃない。もっとすごい。
もっとも
っとうわってなる共通点がある。
え、体がでかい。
いや、違う、宗像教授も結構でかい。
え、あ、めちゃめちゃ小さい。
小さくない、あの、中肉中背。
みんな顔が一緒。
顔違う。なんかね、出身の大学もバラバラなんですよ。ただもうね、見た瞬間に分かる5名の特徴がある。
ええ、
これはあのね、なんでか後でちょっと一緒に考えてほしいです。
嵐
って何。
ジャニーズ。
違う、嵐に所属してるわけではない。違う、これはね、やっぱりラストクエスチョンにふさわしい問題ですよ。
みんな考古学やってるんですよね。あ、やんごとない顔、うん、
やんごとないってどういうこと。
あの、帝のような顔。
あー、帝のような、ちょっと近いね。
こう、なんか聖徳太子みたいな顔。
いや、違う、これヒントになるかわからないけど、この話の中で、はい、あのね、台風がすごい近づいてて、
はい、
結構それで、あの、えらいことになるっていう話ではあるんですよね、
はいはい、
でそれを示唆するかのような感じではありません
。全然ヒントになってね。
全然ヒント。わからん。だってこの漫画こんなんだよ。
やっぱり嵐ってことですか。
嵐じゃない。嵐は来るけど嵐ではない。
時期早々。
時期早々なのよ。
何？
もういい、じゃあ答え言うよ。答え言うよ、じゃあもう、
はい、
知らないの。じゃあ答えね。
はい、
頭の先からつま先まで真っ白で。ラスト3コマで色が戻るという特徴を持って
る、はい、塗り忘れじゃないですか。
いや、これが違うんですよ。で、
あ、本当グラデで戻っていく
よ。理由が分かんないんですよね。
え、
あの、全くこの話の中で説明されないんですよ。 ずっと一緒にいるんですけど、この5人の先生だけ全く色がつけられてない。
本当ですね、真っ白ですね。てか先生っていうか部屋も真っ白じゃないですか。
そう、あのね、部屋も真っ白で、あの一緒にね、なんかいろんなとこ見て回るんやけど、はい、その間もこの5人の先生だけずっと真っ白なんですよ。
この先生に宗像教授が混じったら出てるとこも枯れるんですか。
あ、そう、混じって歩いてると宗像教授とか他の人には色ついてるけど、はい、この5名だけ色ついてないんですよ。
幽霊なんじゃないですか。
俺それ思って、はい、台風来てるし、はい、実はこれってもう台風来てるからもうなくなってたんじゃないかなみたいな、はい、思ったら最後に色ついて帰っていくんですよ。
え、
最後に今日大変でしたねみたいなこと言いながら、こうちょっとずつなんでかな、そのグラデーションで色がついて、漫画としてよ、漫画として色がついてタクシー乗って帰っていくんですよ。
漫画もその教授たちも色抜けていく様子がグラデーションで表現されてるんですよね、部屋から。
いや、これがね、違うんですよ。いきなり真っ白なんですよ、この先生たちだけ。
なんで？
いや、わかんないな。
こんなん、わかるわけなくないですか？
わかんないよ。
ほんと、色ついて戻ってく。
そうそうそう。
スーツに。
そうなんよ。
色ついてもスーツにしか色つかないですね。
そう、スーツにしか色つかない。わけわからんくない？
どういうことですか、これ。え、マジ、ムカついてきたな。
いや、これがね、宗像教授イコール6の、漫画の、ね、魅力なんですよね。
いやー、面白そうではありますけど、これ謎すぎて分かんない。いや、もう
全く分かんない。これ誰かで解説してほしい、何なのか。
これ何ですか、
本人。俺一応だからなんか見逃したかなってもう一回読んだんですけど、
はいはい、
いや分かんないですよね、やっぱ書いてないですよ。
いや、これ、え、意味不明すぎる。
全く意味分かんない。最後の3コマだけ色が下から戻っていって、
突然ネクタイの柄とかも復活して
そうなの。それまでずっとね、真っ白なんですけど、ね、
もしかしたらこっちが実は先なんじゃないですか。
どういうこと。
いや、こっちは昔の映像なんじゃないですか。
え、どういうこと。いや、つまり、
つまり白い方は死んでる。
あ、じゃあやっぱり死んでたってこと。
はい、もう死んでたんですよきっと。
でもね、色ついた人が運んでいってるから、
あ、
聖者と死者が共存してることになっちゃうんですよね。
生き返ったんじゃないですか、じゃあ逆に。
あ、なんかその、あで、この話は、はい、すっごい土砂崩れが起こって、
はい、
見たことない出雲大社が出てくるっていう話なんですよ。
新しい出雲大社
で、また埋まるんですよね。
え、
また埋まっちゃうんですよ。また土砂崩れが
起こって、ムー大陸みたいな。
そうそうそうそう。え、そういうことなのかな、うん、もう全然わかんないです。
面白いですね。
面白いです、面白いです。
え、な、全然わからん、全然わからんけど、出雲はめちゃめちゃいいとこですよ。
いや、出雲はいいとこです。で、こういうことも起こるしね。やっぱり出雲ってこう不思議なことが起こるんですかね。
そうですね、
うん、いや、だからこの漫画の中でもそういう、やっぱり、偉い人の色は一回抜けてもう一回戻るっていう現象が起こりがち、
うん、そうですね。偉い人連れてったら抜けるんじゃないですかね
でもマジ考えてもわからんかってんだ。
長島さん連れてったら真っ白にな
るんじゃないですか。真っ白になるかもしれないね、ほんまに。アルビノみたいな色の抜け方してる
そんな、
そんなもう真っ白ですから。
なんか道端でやってる、うん、大道芸人みたいになってますね、真っ白で。
ああ、そうそうそう
そ
う、
その人だけ白いから
分かんないんだよな
っていう漫画なんですね。
そうそう、このね、今 LINE 漫画で3回読んでるので。
でも LINE 漫画ってすごくないですか。
いや、すごい。
LINE 漫画ばっかり読んでるんですけども、
今なんか読んでるのあります。
今
特に注目してんの。
いや、もう ずっと続けて読んでるやつあるんですけど、
うん、
やっぱ外見至上主義とかずっと読んでます。
ああ、なるほどね。
韓国から来たやつやっぱ面白いですね。
ああ、面白いですね。
なんか全部 LINE 漫画にあったやつじゃないんですよ。XY ってなんだっけ、 XOY みたいな感じのアプリであった漫画が LINE 漫画に一気に移管されたんですよ、うん
う
ん、
ああ、なるほど、はいはい、
その時から読んでたやつがなんか面白いの読んでるんですよ。女神降臨ってやつとか、
うん、
偽装不倫とか。偽装不倫はもうドラマになるから。
ああ、そっかそっか。
そうです、東原明子先生のやつでしたっけ、うん、のやつとか好きなんですけど、やっぱり鬼畜島読んじゃいます
あ、じゃあ俺と呼んでるもん結構違いますね。僕、弱いヒーローとか。
何ですかそれ。
弱いヒーロー知らんの。
全然知らん。
またこの話になっちゃうよ。
弱そう
な。どんな話かっつうと、
はい、
ヤンキー漫画ですで、正確には主人公はヤンキーではないです。
はい、
ヤンキーではないんですけど、なんかこれもまだ明かされてないんですけど、なんかすごいトラウマみたいなことがあって、はいはい、もう自分は弱いんやけど、こうどんな卑怯な手使ってでも勝つみたいな、うん、普段おとなしいんですけど。
なるほど。
で、周りにヤンキーがいてちょっと仲良くなっていってみたいな話。これも面白いですよ。
いや、だから弱いヒーローって言うんですね。自分はヤンキーじゃないから。
そうそうそうそう。頭脳と道具、心理を用いて戦う。これは弱いヒーローです ね。
基本こう戦う系のやつばっか見てるんですね。
そうね、弱いヒーローとか、あとなんだろう、バスタード。
あ、バスタード懐かしい。それ面白いですよね。お父さんがめちゃめちゃ人殺してるやつですよね。
あー、そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それも VOI のアプリでやってたんです
よ。あ、そうなんや。これのその人が、あ、でもオリジナルって書いてあるよ。
いや、もうオリジナルなんですけど、いやでもそれ移管されたやつなんですよ。
あ、そうなんや。
その人書いてるスイートホームもいいですよね。
あ、面白いですね。
面白い
ですね。
ス
イートホームも面白い。
イラストも韓国の絵可愛いんですよ。
そっかそっか、そういうことか。なるほどね。
なんか VOI から来た XOI か、なんで読めないですけど、うん、から来たゴーストテラーっていう漫画とかも 絵が綺麗で可愛いですよ。
へえ。
なんかあの死んじゃった幽霊とかが集まって人間の怖い話をするっていう。
ああすごい、めっちゃ面白そう。
絵がすごい可愛くて、
やっぱあれだよね、縦スクロールなんですよね。
そうです、
もうこの辺の漫画ってね、うん、
いや見せ方がめちゃめちゃうまいですよ、うん、縦スクロール。
これってさ普通に単行本とかになるんかね。
なするのすっごい難しそうですよ ね。
まあちょっとね、ライン漫画面白いものがいっぱいですから、ね、
はい。いや皆さんもおすすめのライン漫画のコンテンツあったら教えてください。
そうそうそうそう、僕のおすすめはもう宗像教授イコール6なので
そうですね、私はやっぱゴーストテラーやっぱ読み返しても面白い。いや胸クソめちゃめちゃ悪くなりますけど、
いやちょっとそれ読もう。
あとあれですね、親愛なる僕へ殺意を込めてってやつ面白いですよ。
あー知らん、それも見たいね。
これは自分のお父さんが、
うん、
もう本当に伝説的な殺人犯っていうか LL っていう猟奇的な殺人犯で、うん、警察に追い詰められて最後焼身自殺したっていう、
うわ
なんかえぐい親なんですけど、
はいはいはい、
それその殺人犯がなんか息子がいたっていうので、息子がめちゃめちゃ迫害されてるんですけど、
うん、
息子は大学生になって楽しく生きようみたいになってるのに、
うん、
なんかある時から記憶が飛ぶようになって、
うん、
知らぬ間に彼女ができてるし、知らぬ間に押し入れの中に3000万と俺血だらけのへし折れた金属バットがあった
りとか、
なんか暴力団みたいな人たちがいやーみたいな感じで迎え来たりと来るようになって、え何が起きてんだみたいなってなるっていう話なんですよ。
うわーやってんなそいつ。
そうなんですよ。で今自分が気がない時何してんだろうみたいな感じで、うん、ビーチっていうなんか自分のもう一個の人格が悪さしてんじゃないかっていうので、
うん、
こう記憶をたどるみたいな。
あー面白そう。それ完結してますの？
してないんですよ。
うー
すごい面白いですよこれ。
また課金し
ちゃう。いや私も1日1話ずつゆっくり読んでるんで
課金しちゃう、我慢できない。
面白いんですよこれ。
いや漫画の話ばっかりになっちゃったな。
そうですね、
うん、
漫画しか読んでない。
漫画しか読んでない。いやー今日はこんなところかな。
そうですね、うん、漫画の話ばっかりしちゃいましたね。
いや申し訳ない。
ぜひぜひ皆さん LINE 漫画でいろいろ見て、うん、夏休みを楽しく過ごしてくださいね、
は
い、
今日の収録これで大丈夫かな。
大丈夫ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さようなら。